この29章のところには神の導きによる助けが出てきます。ペリシテ人は全軍をアフェクに集結したとあるわけなんですけれども、いよいよイスラエルと相対して戦うという時に、ペリシテ人の漁師たち、その100人や1000人の人たちを率いてくる者たちが、このサウルの王ダビデが一緒にいるということに対して非常にこのいぶかかったということであるわけです。なぜならば5節のところに、この男は皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと歌っていたダビデではないかと、そのことを彼らは分かっていたわけです。ですから当然4節に出てくる、この男を帰らせてほしい、あなたが指定した場所に返し、私たちと一緒に戦いに行かせないでほしい、戦いの最中に我々に敵対するものとなってはいけないという、彼らは冷静な判断をしていたと思います。しかしアキシュは6節のところを見ると、主は生きておられる、あなたはまっすぐな人だ、あなたは陣営で私と行動を共にしてもらいたかったというふうに、アキシュはこのダビデを信頼していたわけです。もちろん彼は主の前にまっすぐな人であったわけなんですけれども、また人から好感を持てる人物ではあったわけですが、しかし彼は厳密に言うならば、このアキシュを欺いていたということであるわけです。そしてまたペリシテ人の漁師たちもそのようなダビデを気に入らない、王様はダビデをひいきにし、そして敵のヘブル人であるのに、なんでそんなことをするのかというような、この言うなれば妬みもあり、そしてまた不信感もあるということで、この戦いで一緒に戦うことは絶対できないというように言ったわけです。そしてダビデは8節を見ると、私が何をしたというのですか、あなたに仕えた日から今日までしもべに何か過ちでも見出されたのですかと、彼はそのことを非常に残念がっている言葉を語ってはいるわけですけれども、しかし現実にもし彼がもう同胞のイスラエルの人たちにこの刃を向けていくとするならば、一体どうであっただろうかということを思うわけですけれども、そうしたことを考えるときに、神様はもう間一髪のところでダビデを救いに導いてくださった。彼は戦いの先陣から帰って、このイスラエルの人たちと戦わないで済むということを神様はさせられたというふうに見ることができると思います。もうこれはもう人間の思いをもう超越した神様の力が働かなければ、彼はこの窮地から脱することはできなかったであろうということを思うわけです。ですから全ては神様の御手の中にあったわけですし、そしてまたダビデももしもう信仰に立って主の手に委ねて従っていったら、まずこの違った展開があったであろうと思われるわけですけれども、彼はアキシュのところに逃れて、しかも嘘をついき騙してまでここまでやった。しかしそれでも神様は彼を愛されてご自身の真実を全うされるということを見ることができるわけです。新約聖書の中に、たとえ私たちは不真実であっても彼は常に真実であるという御言葉があるわけですけれども、神様はご自身の真実を全うされる、一つも誤りはない。素晴らしいダビデであったとしても弱さがあり、嘘をつき人を騙し、そしてまたもう外面を立派に見せるということがあるわけですけれども、私たちは改めて 神様の真実と助け、それがもうどういうところにあっても与えられるということを信じて、何よりも神様に忠実に従っていくものとさせていただきたいと思います。